今日の御言葉はヨハネの福音書の13章ヨハネの13章の21節から30節までです。ではヨハネの13章21から30までをお読みします。イエスはこれらのことを話された時、霊の激動を感じ、証しして言われた。誠に、誠にあなた方に告げます。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。弟子たちは誰のことを言われたのか分からずに、当惑して互いに顔を見合わせていた。弟子の一人でイエスが愛しておられた者がイエスの右側にで席についていた。そこでシモン・ペテロが彼に合図をしていった。誰のことを言っておられるのか知らせなさい。その弟子はイエスの右側で席についたままイエスに言った。主よ、それは誰ですか？イエスは答えられた。それは私がパン切れを浸して与えるものです。それからイエスはパン切れを浸し取ってイスカリオテシモンの子ユダにお与えになった。彼がパン切れを受けると、その時サタンが彼に入った。そこでイエスは彼に言われた。あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。席についているものでイエスが何のためにユダにそう言われたのか知っている者は誰もいなかった。ユダが金入れを持っていたので、イエスが彼に、祭りのために入り用のものを買えと言われたのだとか、または貧しい人々に何か施しをするように言われたのだとか思った者も中にはいた。ユダはパン切れを受けるとすぐ外に出て行った。すでに夜であった。以上のところからですけれども、まずここ、私たちの神、主は、なんか超越していて、人間よりもはるかになんか強くて、ね、悲しんだり笑ったり楽しんだりしないんじゃないかと思う人もいるんですが、でもイエス様はどういうお方か。イエス様は全ての人の思いをご存知ですね。今皆さんが一人一人頭の中で考えていること、今 なしていること、その動機もご存知であり、またこうして礼拝を捧げるその気持ちも全部見ておられるお方で、それでイエス様はその皆さんの心を、その捧げる心、皆さんが生徒を思いやる心、愛する心を見て喜ばれるし、また、イエス様を、ね、脇に置いて、でそれであっち面白そう、こっち面白そうと礼拝中に考えている、そういうイエス様を忘れる心を皆さんそれを見て悲しまれるし、またこのね、イエス様21節、霊の激動を感じ証しして言われたというほど、霊の激動を感じるほどにうめく叫ぶ、そこまでのこともあるんですよ。イエス様は今目に見える形ではおりませんし、耳に聞かれる言葉で話すことも、まあ、そういう特別な時もあるんですが、でも大抵は皆さん目に見えない形です。 耳に聞こえない形ですけれども、何の反応もないからといって皆さんが好き放題したりしているとね、なんだ神様いないんじゃないか、イエス様いないんじゃないか思いながら、自分の好きように、自分のやりたいように、また生と死、ただの憎たらしいやつじゃないかとか、そういうふうに思ったりしていると、イエス様は確かに見て聞いて、それを悲しまれるんです。また時には霊の激動を感じて証しして、ね、叫ぶこともあるんです。とにかく主は生きておられるお方であり、そして感じるお方であるということをどうか忘れないでください。でここでですね、弟子たちはどうだったか、ここでは弟子たちは誰のことを言われたのか分からずに当惑して、互いに顔を見合わせていたとありますけれども、ちょっとマタイの福音書の平行箇所を開いてみましょうか。今のところに指を置いてですね、マタイの26章を開きます。マタイの26章の21節と22節をちょっと見てみましょう。お読みします。皆が食事をしている時、イエスは言われた。まことにあなた方に告げます、あなた方のうち一人が私を裏切ります。すると弟子たちは非常に悲しんで、主よ、まさか私のことではないでしょうと代わる代わるイエスに言った。ここで弟子たちは悲しんでですね、まさか私のことではないでしょうと、この時まで弟子たちはイエス様のことを裏切るなんてみじんもなかったんですよ。こういうふうに言った弟子たちはね、主よ、まさか私のことではないでしょう。しかも弟子たちはですね、この中にはね、裏切り者がこの中にいるっていうのを聞いた時、さて、あ、きっと相手に違いない、あいつはちょっと最近挙動不審で、でちょっと気に食わないことをやってたんだよな、きっとあいつに違いないとか、そういうことを言い出す弟子もね、さすがイエス様の弟子だけありますね、いなかったんですよ。むしろまさか私のことではと悲しんだんです。誰しも自分の心の内にイエス様を裏切るということで心に引っかかるものは、ね、一人残らずいるはずです。この中でイエス様をないがしろにしたやつがいるっていうふうに言うと、ちょっとビクってするんじゃないですかね。あ、私ないがしろにした、まあ、誰しもあるんですね、ないがしろにし、だから弟子たちもそうだったんです。これが弟子の、まあ、良心、自分のうちにイエス様を悲しませる、イエス様を裏切るものが もしかしたらあるんじゃないかと心配する、それが、まあ、弟子であることのまず一つの特徴ですね。で、ユダはどうだったか、マタイの26章の25節、ユダの答えが書いてあります。するとイエスを裏切ろうとしていたユダが答えていった。先生、まさか私のことではないでしょう。イエスは彼に、いや、そうだと言われた。でここでですね、まずユダは先生と言いました。弟子たちは、ね、22節見ると主よと呼んでるんですが、ユダに関してはイエス様のことを先生と呼んでますね。まずこれがユダと弟子の違いです。でもう一つ、この日本語訳の聖書では、イエスは彼にいや、そうだと、ね、きっぱりとね、白か黒で言えば黒、ね、有罪無罪で言えば有罪と、なんか断定的に言ってるかのようですけども、実はですね、中国語の聖書はそうではないんですね。ギリシャ語のも、ちょっと違います。ここはそういう白黒 をもうはっきりしてなく、幾分ぼかしてですね、むしろ、ユダ自身に委ねるような、感じでニュアンスで言っております。ここをもっと、詳細に訳すとですね、ここでは君がそう言うならそうかもしれないというふうにギリシャ語で言ってるんですよ。あなたがもしそう言うのならばそうかもしれないね。つまりですね、裏切り者であるかないか、有罪か無罪かというのはここでイエス様がするんではないんですよ。むしろイエス様はその質問はユダに投げ返して、ユダ自身にその裏切り者であるかどうかを判断を委ねているわけです。私たちがそれぞれいろいろな場面において判断は委ねられています。皆さんは思うかもしれません、俺は裏切り者だとか裏切り者じゃないかと。でもイエス様の側はですね、それは君の考えに従いなさいということで、皆さん自身がだから裏切り者になるかならないかというのは、皆さん自身のその時その時の思い思いの積み重ねによってだんだん決まってくるわけですね。ユダの場合はすでに思いをですね、イエス様を裏切ろうとする思いを溜め込んでおりました。さっきヨハネ福音書のね、13章21節から読んだんですが、13章の2節にこう書いてあります。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、ね、あらかじめイエス様を売ろうとする思いをサタンが入れていたと書いてあります。つまりサタンが皆さん一人一人の思いに何かサタン由来のものを入れることが可能なわけですよ。実際にですね、ダビデも、ね、サタンがダビデの思いに、入れてという表現がありますし、またカインとアベルの時のカインも、ね、罪があなたの戸口でトントントントンって叩いて恋したってる、あなたはそれを支配しなければならないよと。つまり私たちの思いの中で戦いがあるんです。皆さんが実際に行動を移すかどうかというのは、それは表層的な、思いの蓄積の結果に過ぎません、ね、思いが全くないのにある日突然子供を殺したいなんて、そんなのはまずないです。子供に対する疎ましい思いをどんどん蓄積したり、いなければいないいいのにとか、そういうですね、サタン由来の思い、それを思い巡らすと、そのようにある日突然それが表に見える形で現れてしまいます。で、このようにサタンが皆さんの思いに入れるとき、戦わなくてはなりません。どういうときか、例えば皆さんですね、誰かに対して憎たらしい誰かいますか？ぶん殴りたい誰かいますか？皆さんがね、空手の有段者になってボコボコにしたい誰かいますか？皆さんが思いの中でそういうふうにそいつをボコボコにして、なお飽き足らず踏んづけて踏んづけて、なお飽き足らずっていうような時、思いと対話しています。皆さんが何か恥ずかしい過去、もうこの過去は消してしまいたいというようなものありますか？皆さんが夜暗くなって布団の中に入った時、なんかその過去がね、思い巡らされて、なんかそれに対してどうしても苦々しくなって、ね、湧き起こって、でそのね、もう過ぎ去ったことをいくら言い訳してもしょうがないし、いくら自己正当化してもしょうがない、いくらあの時あ、こういうふうにしたって自分の思いの中で過去に遡ってやってもそれはしょうがない、思いと対話しています。このようにですね、これはあたかも自分の中から降った記憶を起こったかのように見えるんですが、でもこのような時大体 サタンから由来しています。悪魔がね、チクチクネチネチとその攻め立てる、悪魔という言語、ディアボロセというギリシャ語は抽象するもの、攻め立てるものという言葉です。ですから皆さんの思いのうちに何か攻め立てるもの、攻め立てられても意味がない、ね、過去のあのこと、このこと、憎たらしい、あいつこいつ、そいつについて思い巡らそうという意識が皆さんのうちに入り込むとき、皆さんはそれを対処しなくてはなりません。ちゃんと対処方法はありますし、それはしっかりと力がある方法ですので、ぜひ、これからそれを教えますので聞いてください。まずその、対処方法ですけれども、これはイエス様をどなたと心得ているか、ね、結構大事なんですよ。皆さん自身の思いが強くなるというよりも、むしろ皆さんがどなたに根拠を置いているかが大事です。弟子たちはイエス様のことを主と呼びました。主よと。それに対してユダは先生と呼びましたね。これがユダと弟子の決定的な違いです。端的に表しています。イエス様の弟子は主とイエス様を呼ぶ、ユダは先生と呼ぶ。もし先生であればね、先生が嫌だったら変えることができるじゃないですか。私は文系理系勉強してみて、どうも理系の方が私に合ってる、私は理系の方が好きだ、だから理系の先生のところへ行きました。皆さんもイエス様、ブッダ、アラー、この中でね、イエス様が気に食わなくなったら、じゃあちょっと今度はブッダに行こうなんて、もしイエス様を先生としているんであれば、そういうことがしてしまいます。イエス様を主としているのであれば、皆さんはイエス様と主従関係に入っているわけですね。主人と夫人、主人とし
もべ、
うん、そういう関係にあります。ですから主人がもし自分の思いにそぐわないことを命じたとしても、しもべであったら従いますね。主従関係であれば従います。ユダはイエス様が自分の好きな方向に行かないのを見て取ると打ったんです。こいつは先生、もうこの先生ちょっとね、銀貨30枚になってもらって、ちょっと俺はもっとかっこいい、面白おかしく生きるんだみたいな感じでなってしまったんですね。というわけで、まずどなたに根拠を置いてるか、これ大事です。イエス様は誠の岩、アリソの岩です。あの岩場、海が打ちつけても打ちつけても決してびくともしない岩みたいなもんです。その岩の隙間にカニは、ね、身を潜めますね。皆さんは波が、人生の波が打ちつけてくるようだったら、岩なるイエス様の陰に隠れればやり過ごすことができます。イエス様を主としているのであれば、いつでもイエス様のもとに隠れられますが、しかしイエス様を先生としているのであれば、それは守ってくれません。岩となってくれません。波が打ちつけても逃げようがなくて、このユダのようにぐちゃぐちゃにね、粉々になってしまいます。で、まずイエス様を皆さんの主とすることで、そしてですね、やっぱりサタンは皆さんを思いを攻撃しかけてきますよ。別に誘惑されること自体、そのことは罪ではありません。だってイエス様だって誘惑受けたじゃないですか、あらので。で、それに対してどう対処するかが問題なわけです。イエス様はどういうふうに対処したか覚えてますか？御言葉です。御言葉で跳ね返しました。サタンはいつまでも皆さんにネチネチチクチクと、決してもう、ね、スポンみたいに離れずにいるわけではないんです。サタンはイエス様に3回誘惑したけど、3回とも御言葉で跳ねつけられたので、もうすぐすぐ外を逃げていき、御使いがイエス様に使いました。いつまでもサタンの攻撃はそんなにねちこく 無限に攻撃し続けて圧倒的に強いというわけではなく、イエス様を主としているのであれば、 サタンもイエス様を3回で撃退されて逃げていったように、皆さんもいずれ諦めて手放して逃げていくんです。ですからまずイエスを主とすること、そしてサタンがもし悪しき思いを皆さんに吹きかけるときは、それと会話したりせずに、すべての思いはイエス様へと持っていくんです。第2コリントの10章を開きましょうか。第2コリント10章の4節から6節までお読みします。第2コリントの4章10節から、10章の4節から6節まで。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちは様々の試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとをトリコにしてキリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。アメン。私たちの思いのうちに、試練の中に、神の知識に逆らって立つもの、あらゆる汚れた思いや、また高ぶる心を、それらを全ての計りごとをトリコにしてキリストに服従させ。でこの計りごとってありますね。ね、なんかよくありますね。諸葛孔明の計りごととか、なんか人間の中で謀略を巡らせとか、思いの中で、要するにこれ思いです。計りごとっていうのは全ての思いをトリコにするんです。イエス・キリストの名によって縛る、そしてキリストへと服従させる。でこのキリストへの従順、それによってこの思いの中に打ちつけてくるサタンのその汚らわしい思いは対処することができます。それがどのくらい強いかというと、4節、この戦いの武器は肉のものではなく、ね、皆さんの頑張りじゃないですよ。なんか思いが湧き起こったら、2人が4、2、3が6、2、4が8とか、なんかそうやって頑張んなくていいんですよ。イエス様に服従すること、それが力なんです。この戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。要塞さえ破られるんです。皆さんの中に何かあるでしょうかね。どうしてもこれ、何か憎しみの塊みたいなのが心の中にあったり、あるいは傷の何かぐじぐじが心の中にあったり、そうした要塞あるでしょうか。それをも打ち破ることができるパワーがあるんです。その戦いの武器とは従順です。イエス様に対する従順、イエス様を主と呼ぶこと、イエス様を先生ではなく主とすること、そのイエス様に従順になり、たとえ今イエス様に従いたくない心があるとしても、でもそれでもイエス様に従順しますと、それが十字架です。皆さんの肉の思いを十字架に貼り付けてトリコにしてキリストに服従させると、皆さんのうちに、皆さんの命でない全く新しい圧倒的なパワーが流れてきて、そのパワーによって皆さんは勝利することができるんです。それがこの思いに対するアタックの対処方法です。イエス様はいつでもですね、皆さんにそのように健やかに立ち返ることを促し続け、そして皆さんにいつでも声をかけておられます。もう一度ヨハネの福音書の方に戻りますと、ここでですね、イエス様が、ね、霊の激怒を感じて、あなた方と一緒の誰かが一人が私を裏切りますと言った時、シモンがそのイエス様の右側に寄りかかっているヨハネに合図して、それは誰か聞け。でヨハネはイエスさんに言いました。 主よ、それは誰ですか？イエス様は、それは私がパン切りを浸して与えるものですと言いまして、それからイエス様はパン切れを浸して、それを持ってイスカリオテユダのところに歩いて行って、そのユダにそのパン切れをお渡しになられました。ね、ここだけ見るともう明確にイスカリオテユダが裏切るものだよと示しているじゃないですか。ところが不思議なことにですね、弟子たち、誰も、ね、28節席についているもので、イエスが何のためにユダにそう言われたのか知っている者は誰もいなかった。不思議ですね。だってその前後関係、言葉や動作の前後関係からして明らかにユダが裏切り者だと示したのに、でもそれ実演してみせたのに、でも弟子たちはそれと知らずに、なんかある人は祭りのための入り用のものを買えと思った人もいれば、別の人は貧しい人々に何か施しをするように言われたんだと思ったものも中にはいたと、ね、不思議ですね。どういうことでしょうね。このパン切れを浸すという行為、実はこの行為はですね、その人に特別な親しみ、特別な愛情を示す行為です。そのような私はあなたに好意を持っているという、そういう示す行為なんですよ。このパン切れを浸して渡すという行為は、ルツ記においてもね、ボアズがルツにパンを酢に浸して、でそれでこれは食べなさい、私はあなたに好意を示してるよ、私はあなたに親しみを感じてるよ、だからこの畑から離れないでいなさい、そういう好意を示した。そういう意味が、このパン切れを浸して渡すという行為なんですけども、とにかくイエス様のその時の動作はですね、イエス様のその時の所作はとてもじゃないけど裏切り者だよと言って渡すような、なんかそういう裏切り者を指し示す行為だとは弟子たちの目には全く映らなかったほどに、その行為は愛情に満ちていて、優雅な、ね、品性、優雅な佇まいに満ちていて、ユダへの思いやり、私はあなたに愛情を示してるよ、そういう振る舞いだったわけですよ。ユダは思いの中にすでにイエス様のことを売ろうとしている思いがサタンによって入れられていました。それはサタン由来なんですけど、あたかも自分の心の中から湧き起こったようなものだったかもしれないんですが、でもイエスさんちゃんとユダのその心を見通しておられました。でそれでこれで立ち返ってほしかったんです。でイエス様は不思議ですね、おいユダ、お前の心知ってるぞ、裏切ろうとしてるだろ、そうはいかないぞ、裏切るな、これはイエス様のやり方じゃないんですよ。イエス様のやり方は特別な格別な行為を示して、そして裏切ろうとしているその心を悔い改めて欲しかったんです。その愛によって、愛によって溶かしたかったんです。しかしユダは何を許したか、サタンに入ることを許してしまいました。普段からですね、何を思い巡らしているかとても重要です。普段から対話しているもの、その対話する相手に皆さんは似ていきます。皆さん友によって解かれますね、人によって解かれますし、霊によって解かれます。霊によって解かれるということは、サタンによって解かれることもあるし、イエス様によって解かれることもあるわけです。サタンといつもその霊の交わりをしているとしたら、ね、怒り、憎しみ、妬み、そうした思いを巡らすことになります。イエス様はお前イエス様と付き合ってて何かメリットがあったか、イエス様があの時ああいう行為をお前にしたよね、あれ実はお前のことバカにしてんだよ、ユダはそういうサタンからの 来る汚れた思いと対話してしまって、それがぐるぐるとかき混ぜられ、熟成して発酵して、そして臭い匂いプンプン放つようになってしまい、そしてイエス様からこの、ね、最後に優しい振る舞いで、ね、促そうとした時、爆発してしまったんですよ。皆さんキムチをつけますね。あ、つける人はまあ一部しかいないんですけども、それはつけ込まれる成分によってよく染み込まれて熟成して発酵して、それで美味しくなるんですけども、皆さんは何につけ込まれたいですか？イエス様につけ込まれたい。イエス様につけ込まれてください。そしたらイエス様のエキスがよく染み込んで、イエス様の香りを放つようになって、芳醇な香りを漂わせるようになって、それがサタンにつけ込まれるとしたらどうですか？もううわーですよ。どうか皆さんはイエス様につけ込まれ、イエス様を思い巡らしてください。すべてのこの汚れた思い計らいに勝つコツは、イエス様に従順であるということです。イエス様にしっかりと浸し込まれて、いつもイエス様を思い巡らすこと、すべての思いを虜にしてキリストに服従させ続けるのであれば、このように勝利して健やかになって、そしてこの十二弟子のように、十二弟子たちは十字架の向こう側へと行きました。ユダは十字架の手前で滅びてしまいました。十字架の向こう側に行った時、すなわち死を経て復活した時、新しい命が息吹かれて、イエス様に新しい息吹、聖霊が与えられて、そしてイエス様の大胆な証人として用いられるようになっていくんです。ユダはパンを受け取った時、イエス様の好意をいただいた時、悔い改めるべきでしたけれども、しかし残念ながら彼はますます悪しき思いへと向いてしまいました。今は恵みの時です。救いの時、いつでも悔い改め立ち返ることができます。生きる限り皆さんはそうです。しかしいつまでも生きているとは限りません。皆さんの命はあと10秒、10、9、8、7っていうふうにやってる時に、あ、イエス様、イエス様、あれ、俺なんて言えばいいんだ、もうすぐ死ぬ、あーってね、間に合わなくなる時が来ないうちに、イエス様をしっかり主として、
アメン、
そしてね、罪、汚れを洗うわ、あれ、罪と汚れを洗うの、なんだっけ、なんだっけ、思い出せない、あー死ぬって、ならないうちに、皆さん罪汚れを洗うのは何ですか？
イエス・キリストの血潮。
アメン。イエスの血潮です。どうかいつでもこれ知識を蓄えてください。油貯金は必要です。
アメン。
いつその時が来てもいいように、皆さんはいつでもイエス様の御言葉に触れて、何が真理であるかをいつでも見極めて、そしていつでも命を選び取ってください。イエス様はユダにサタンが入った時、イエス様はあなたがしようとしていることを今すぐしなさいと促しました。ね、神様は人に自由意志を与えられました。私たち人間は神の似姿として作られている。で、その最たる神の特権というのが自由であること、創造、何かを作るということですね。神様は人を人として神の似姿で表せるがゆえに、人が裏切る自由意志さえも束縛することなく、それを許されているんです、ね、アダムはどうですか？カインはどうでしたか？ユダのように神様に不従順しようとするとき、逆らうとき、その自由意志に委ねられました。しかし覚えておいてください。確かに人は 神様さえ犯すことのできない自由意志がありますが、しかしその皆さんの選択して取った行動の結果は、皆さん自身蒔いた種は実を結んで、それを皆さん自身で刈り取ることになります。もし皆さんが御言葉に従って、そしてイエス様へと種をまけば、命が実を結んで10倍100倍と1000倍と万倍と実を結ぶ、ある人たちが実を結ぶようになります。しかしそれを肉に対してまけば、肉にまいて滅びを刈り取ることになってしまいます。皆さん、与えられている自由意志をどうぞ命へと撒いてください。神さんさえ犯すことのできない自由意志が確かに人はありますが、でも私は皆さんに勧めます。どうかイエス様を選び取ってください。命か死か、命を選んでください。祝福か呪いか、祝福を選んでください。誰もがそう思うでしょう。しかしどうやったら祝福を選ぶのか、どうやったら命を選ぶかがあまり知らない人がいる。教えてあげましょう。いつでもイエス様を選ぶということです。これからなそうとしていること、教会に行くか行かないか、これイエス様はどっちだって言ったら、それはね、イエス様教会に行く方、これは明確ですね。それと似たようにね、タバコを吸うときもパチンコに行くときもイエス様を中心に考えれば、何が正しい、何がイエス様によって正しくない、それは分かります。どうかイエス様を選び続ける皆さんでありますように。イエス様にあっては皆さんの人間的な力ではできないことをバーンってイエス様やっちゃうことがあります、ね、どうか皆さんはユダのように自分の思いを選び取ってイエス様を銀貨30枚で売り渡すことなく、イエス様に捧げて、マリアのようにイエス様に300デナリの香油を割って、イエス様に香り高い捧げ物をして、そして永遠の記念、永遠の命を勝ち取る皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。ではお祈りします。愛するイエス様、私たちがいつでもあなたを選び続け、そしてあらゆる面において勝利と祝福と命を勝ち取ることができますように。思いの中にサタンが汚らわしいアタックをしてきたとき、それと対話することなく、思い巡らすことなく、すべてキリストへと持っていって、キリストへの服従によって、肉の力によってではなく、霊的なイエス様の力によって圧倒的な勝利者となり、思いのうちにはびこったその砦を壊し、そして命の日々を豊かに生きることができますように、どうか助けてください。命と死を差し出された時は、キリストによって命を選ぶように、祝福と呪いを差し出された時は、キリストによって祝福を勝ち取ることができますように。そしてイエス様はいつでも私たちに生ける限り悔い改めの道を促し、その優雅な品性によっていつでも私たちに立ち返りを促しておられることを感謝いたします。しかし私たちはいつまでも生きているわけではありません。いつこの地上の生活が終わるか分かりません。その時が来ても慌てることのないように、普段からいつでもイエス様を思い巡らし、イエス様に浸し込まれながら、あなたの香りを放ち、あなたのエキスがしっかりと浸し込まれた私たちとして、この地上をあなたの似姿でもって歩むことができますように。どうか生徒たちを祝福してください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。 アメン。
すごく聖書 の、 あの有名な箇所なんですけれど、私たちが見逃しているところがすごくたくさん、今まであのスポットとして私たちが、ね、教えられていたこと以外に本当に大切なところ、イエス様が最後の最後まで愛だったということがすごくわかりますよね。誰が裏切るのかちょっと聞いてごらんって言って、イエス様のところにいつもこうやってね横になってた弟子っていうのがヨハネなんですよ。でそのヨハネ、ね、そのヨハネがイエス様に、主よ誰ですかって聞いたら、イエス様は嘘を言えない方だから、ここねイエス様は嘘を言えない方っていうのすごく、私がパンを舌してあげるものがそうだよって言ったら、ヨハネがパンを舌してあげるものがそうだってって言ったんですよ。なのにイエス様はその後すぐですよ、パンを浸してエスカリオでユダにこうあげたわけなんですよ。なのに弟子たちは何を考えたか、あれなんか物借りに行けって言ってんだね、貧しい人たちにね与えるものをねちょっと整えなさいって言ってるんだなって言ってたって。でそこに何の疑問も持ってなかった私たち。で今日分かったのは、イエス様がこうパンを浸してユダにあげる時のその遠さがあまりにも愛に満ちていたから、裏切り者にパンを浸して、みんな密かに見てごらん、誰にこのパンが行くのか、へいって渡ってないから、ね、ちょっとねこういやいやはいってじゃなかったら、こうちょっと冷たい顔ではいとかやったら、あ、こいつ裏切るって分かった。そうじゃなくて、あんまりにも優雅で、あんまりにも愛に満ちて、それでこうやってやったから、誰も聞いたのに、その人が主を裏切るということを分からなかった。だから、ユダの裏切ろうとしている汚い気持ちより、ユダを愛している主の愛の方がもうはるかに上回っていた。ということなんです。ある聖書の箇所を見ると、愛はすべてのドガをね、こう覆う、罪ドガを覆うっていうその箇所があるんですけれど、今ねこれを皆さんとこう分かち合いをしながら、あ、やっぱり愛、イエス様の愛はそのエスカリオテユダのその裏切りの汚い心までも覆う力が、それがあったんだなということはもう本当に生き生きと分かりました。で、あの思いの中で会話をするっていうのは皆さんやってません？やってますよ。やりますよ。何度殴ったか何度殴ったか、この拳でねってもう頭に来た時に現物殴ることはできないからって何度殴ったか。でそれをずっとやってるとね、それと会話してしまって、それがね熟してしまう、ね、それで結果を出してしまうということだから、そういう時はもう全部それをね、あのね、一部の礼拝でね、私それをあの通訳する時にパッと与えられたのが、あの敵を縛ってね、縛り上げるみたいに、自分の頭の中にある悪い考え、それを縛り上げる、ね、それがすごく必要なんだ。だから頭の中でくるくるくるくるいろんなものが出てきた時に、それを自分の頭の中で出てくるものと考えない。で自分の敵だとみなして、それを縛り上げてね、複数させることが、ああこれ必要なんだなと思って、一部の礼拝の時に私はこれを敵だと思って縛り上げてくださいっていうことを私はあの通訳をしました。で今ねこの頭の中のことを本当によく整理をしていて、人が考えられないことをしたのはアブラハム・リンカン大統領なんです。リンカン大統領は7歳の時にお母さんが亡くなったので、お母さんの友達が自分の、ね、 ママ母になってくれたの。小学校中退ですよ彼。なのに一番偉大なことを成し遂げた。彼は何をもって成し遂げたかしたら聖書です。聖書の御言葉、ね、お母さんの形見としていただいた聖書の御言葉、その御言葉をもって、ね、彼は自分自身の頭の中それをくるくるくるくる、ね、いつも向き合ったわけなんですよ。そしたら聖書の御言葉によって、ね、神は人の上に人を作らない、ね、人の下に人を作っていない、だから平等だ、奴隷制度は良くない、うん、だからくるぐる巻きをするにしても他ではなく御言葉でくるぐる巻きをする。そうするとどうなるか、ね、小学校中退した、ね、人なのにアメリカ史上一番、ね、偉大なタイトルになったわけなんですよ。だから自分のあの思いこの思いをくるぐる巻きにしない、ね、あの野郎この野郎をくるぐる巻きをしない、ね、あのことこのことをくるぐる巻きをしない、ね、何をするかといったら御言葉と賛美をくるぐる巻きにする。それで変な思いがポカンポカンって湧いてきたら縛り上げる。それでイエス様の前に服従させるということは本当に必要なことです。私たちは生きるのも死ぬのもイエスにあって生きてイエスにあって死ななければならない。51番を賛美してちょっと祈ってから礼拝を終わります。51番